はい、始まりました水曜オリジンアワー。 お相手は
新戸月慎と
新戸月趣里石峰と
オリジンの聖の象徴ケージャージです。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
しゃあ今日も行っちゃったな。
いや本日あのいつもセックスシンボルってね英語で言ってますけど、
たまにはちょっと和を、和のテイスト、
あ、日本語のバージョンもね、
和のテイストって言っちゃったけど一応そういう風に
和テイストで、
そうですね。
セックスシンボルを僕がこのもらい受けるってわけではないんですよね。
いや譲らんでいいよ。
一応フリーですよ。これはもう本当誰でも使っていいです
よ。勝手に名乗っていいんですね。
うん、いいですよ。
いやこの二人以外使いたい人いないでしょ
う。逆に神だけにはあげましょう。じゃあそれは。
ありがとうございます。
一子相伝のセックスシンボル。
お風呂に、お風呂になったら今度お前に譲るからさ。
いやお風呂ってなんだば。
いいですね。
どんどん。
よくわからんけどお風呂のセックスシンボルほどいらんよ。
どんどん削られていってもうセックスだけになりますよ。
いやいやいや。
もうシンボルは超削られていきます。
セックスだけだったらまた意味違うし。
ボルだけ残るかもしれないし。
そうですね。
いやボルだけどんだけ使い果たしたば。まずその場合はケイジャーさんはじゃあもうセックスシンボルをもう真に渡して、うん、もうケイジャーさんにはもうセックスシンボルは残ってないんですかそれ。
僕はもうまた一から不死鳥のように生まれ変わりますね。は
いはい、再生可能なんかい。
フェニックスセックスシンボルっていう。
いや新しい
の出てきた。最
強最強やし。すごいな。
最強
や
し。
いや大体なんか一子相伝って師匠死ぬんすよその後。
いやいや大丈夫。勝手になってそっからまた、まあ、育っていくんですよ。
ね。
新しいやつ。
まあ大体ね少年漫画とかってそんな感じですよね。
そうですね。
あの一回もう強さの再現がなくなったら、
うん、
もうどうにかしてまたそれより強いのを持ってくるっていうね。
もう常にですよ。
じゃあ僕はもう白虎、白虎セックスシンボル
なります、ね、
いいよや。いや四つ言う玄武とかいらんよや。玄武セックスシンボルとか
清流ね、朱雀ね。
そうですね。
いや何じゃこれ。何これ源流は中国なの。このセックスシンボルの
マジで100年200年続けていったら
はいはい、
本当に伝統になる可能性ありますよ。ラジオで。
ラジオの伝統？
もうこれは本当にはるか2、300年前に、
はいはい、
そういう一人の芸人さんが行ったのが今までつながってるっつって、
はい、
伝統芸能になる可能性ありますよ、
はいはい、確かに。
それでも
神社とかできそう
です、ね、できそうですよ本当に。
なんか勝手に
ラジオの神社、ラジオ。
じゃあそのセックスシンボルの象徴とか言ってなんかマイクの石碑みたいなのが立ってて、
そう
ただのマイクやしみたいな。
いやいやもう大丈夫
そういう。いやいいよや。
ちゃんと言い伝えていきますよそれはね。
まあ言ってますけれども、ね、4月18日ということで、
はい、
生放送でやってますよ。
そうですね、
はい、
間違いないです。
うん、まあ、本日沖縄那覇は降水確率が 0% ということで。
お久しぶりですね。最近ちょっと
昨日めっちゃ雨でしたもんね。
そうですね、最近はね特に北の方面、
はいはい、
ガンガン降ってるんですよ。
あらこれ嬉しいニュース。
今日のもうあれですよ、ダムはもうダムダムジャパン行きますよ今日は。
いやそれダムダムジャパンいっぱい降ってるってことですかね。
じゃあちょっと押さないようにね、メールとかでちょっと押して、
そうですね、
最近ケイジャさんのコーナーが、
はい、
このあ流される、まあ、ダムだけに流されることが多かったんで。
いやなるほど、ね、あそうだね、
うん、
うまいこと
気をつけないと、
頑張っていきたい。僕の、ね、家でっかい実家あるでしょ、庭がすごいってよくよく言ってるじゃないですか。
あそれはもうよく聞いてますよ、はい、庭がでかい。
最近くっせえなと思ってい
ろいろ怒るな、
くっせえな
と。もともとあの地域はくっさいんですけど、地元
まあまあちょっとね、牛とかが多い。
牛豚、昔はラード工場も近くにあったんで、僕んちの実家の近くはね、はいはい、でもたまにあのネズミがね死んだのいっぱいあるんですよ。
はいはい、はい、
これ庭でですか。
庭で、
はいはい、
まあいろんな自分たちで死んだのか、よくね猫が通るんで猫にやられちゃったのかいろいろあるんですけど、
はいはい、
またくせまたネズミが死んでるんだろうなって全然もう見当たらないんですけど、
死骸が
もう端っこの奥の方の、まあ、なんか木がいくつか何本か生えてるところあって、
はい、
そこに塊でっけえ塊があって、
何だったんですか。
その僕の実家の庭のあのなんていうんですか、最高のやつ、あのこう生物学的に最強の猫、
猫か、
おそらく
猫が、シロアリと思いました、はい、
猫がおそらくあの死体の塊は、
まあ、猫が
すっごいちゃんとも直視できないぐらいうじわいてまして、もう僕は無理でしたね。遠目でやったら白いのがいっぱい動いてるからがっかりして。
あでも今それを聞いて思ったんですけど、
うん、
道路以外で猫の死骸って僕見たことないんですよ。
ないね。
ああなるほど。
言いますよね、この飼い主の前で死なないとか。
ああ確かにね、聞いたことあります、ね、
死を悟って。
そうですね。
ちなみにそれは別にケイジャーさんの飼い猫ではないってことですよね。
いや全然違いますね。
もう野良が、
野良です、ね、
そこでもう果ててしまった
。死期を悟って飼い主の元から離れ、ケイダさんの家に行ったんだ。
迷惑
かよ。の可能性もあるし、もしかしたらちょっと引かれて歩ける程度だったけど、打ちどころ悪くてそこで力尽きたか、分からないんですけど、僕は理由はまだ。
なるほど、直視をしてないってことですもんね。
いや、見れないぐらい、もう本当がっかり、僕がっかりなんですよね。
じゃあそれをどう思った、まあね、まあ、埋葬するか、
ちょうど
片付けか、
屋敷の北側なんで、
はい、はい、
まあ、先ほど出た白虎か玄武あたりの方角で亡くなっちゃって、
なるほど、
その詩人で言ったら、
うん、残念ですね。こういう時期なんですよ、春って。
はあ、
春ってもう生きるか死ぬかの生物たちはもう戦いなんですよ、こういう
出会いと別れだけではなく、
ではなくね、
あ、これもう
冬前がなんかそういうイメージですけどね。
あ、そうなんだ。
冬を越せるか越せないかと言いますか。
あ、なるほどね。
あ、冬眠するものは冬眠する前に蓄えてとか、
動物界で言ったら、
うん、
春先もなんですね。
いや、もうしばらくはだからもうくっせえんですよ。
あ、これはもう処理はしないんですか。
え、
あ、土に帰るの待つんですか。
そこがちょっと土の場なんで、まあ、端っこの方なんで目立ちはしないんですよ。
なるほど。
香りはするけど、
はいはいはい、また気温も上がってきてるから大変ですね。
そうですね。
匂いは
雨で結構やられたんかなとは思うんですけど、
うん、
いや、もうがっかりですね。いきなりオープニングからいい話なんですけど、
まあ
ね、
いや、いい話ではないよ。
心にしみるセミの音ぐらいの、心に染みいるセミの音。
いや、でもこれが何回言うかや
分からない
けど、どんだけ気に入ったば。
いや、もう本当にきついっすね、本当。
でもこの猫がまたね、
うん、
その木の栄養となり、で、その木の蜜をまたそのセミが吸うという意味では、うん、心に染みるセミの音かもしれないですね。
いや、僕は嫌ですね。
嫌だばや。
そういう使い方、
意味付けしたら嫌だばや。
セミがニャーって鳴いたらどうする。
だから、
いや、なんか
ニャーニャーニャー、
絶対にもう生き量というか生まれ変わりやし。
おお、ありえますからね、それ、この、うん、
で、また金になればいいんだけどね。
いい、そのニャーと鳴くセミがいるっていう、
うん、そうそうそう、金になればね。
じゃあ今のケイジャーさんの木の根っこ分の家賃を、うん、そのニャーと鳴くセミが払ってくれるかもしれないですね、
うん、払ってくれたらね、金になるんだったらいいですよ。
うん、これはすごい発見ですよ。もう少なくとも珍百景にね、応募してから5万円をゲット。
演技的にないですかね、誰か知らないですかね、屋敷内で猫が死んだ場合どういういいことなのか悪いことなのか。
ああ、なるほどね。
下手したら死期が迫ってる野生の動物がですよ、はい、野獣が、
は
い、
うん、
安住の地を求めて死ぬぐらいいい土地なの可能性があるじゃないですか。
ありますね。
そういう、こんなに安全なんだよ、ここはっていう
場所がいい可能性もあるし、うん、もしかしたらこの経営者さんが風呂上がりで、うんうん、このね、このベランダといいますか、ちょっと外で出て涼んでた時に、
はいはい、よくやる、う
ん、実は吹き矢で誰かに狙われてて、
はいはい、
そこを猫が飛んで、猫が代わりに
身代わりで
死んでくれたみ
たいな、はいはいはい、
狙われてます、僕近所から命を
助かるわ
よく丸
全部合ってるし、
丸バイで、
ね、でよく吹き矢で狙われてるんだ、
うん、丸バイで歩くんですよ屋敷内
全部合ってるやしや。
今日何歩かな、屋敷内歩数で歩いたら何歩かなってよくやってるんですよ、丸バイで。
いや、丸バイでやらんけえや、
上半身
毎日変わる
ば。外から見たら上半身は裸、下は見えない高さのブロック塀、
はいはい
はいはい、
だから下は見せないよっていう流れでね、
歩数。いや、いいよ、その
緊張感で、この緊張感でお笑いも考えてるんです僕。
いや、どの緊張感だわ。
バレてるな、やっぱり芯とかにも、やっぱり狙われてるのかな、いろいろ。
いや、役をね、もしかしたらその猫が全部
持って行 っ,、ね、ってくれたらね
って考えたらいいですよね。
いや、もう本当にありがたいですよ、もう4月なのにね、5月。
そうですね、うん、まあ、これもまたね、まあ、命の再生という意味では、
うん、
まあ、新たなスタートですからね。怖いです、
そこの場にずっと猫の骨がずっと埋まっていくわけですよ、おそらく。
そうですね。
ああ、そっか、骨はなかなかね、
ゆくゆくはもう石油になるかもしれないですよね、どんどん。
ああ、石油まで。
なるほどね。
もう奥に奥に行って
万年ね、そう、万年、全万年いったらね、
化石燃料、
なる可能性、それのね、うん、元になるかもしれないんでね。
どんだけ夢広がれば、
うん、ね、死体の話でした、
まあ、一つの命が終わった話ですが。
そうですよ、
それつながりで、
う
ん、
お
なんと4月19日、明日は、
う
ん、新十助新僕の誕生日ですよ、
うん、おおえ
だったな、
生誕祭ですよ。
やばい、今日来るんじゃないですか、何かしら
今日、
ね、
うん、
だってチャンピオンの誕生日でしょ。
そうです、チャンピオン
ですし、今日降水確率 0% で、
うん、もう歩きやすい、ね、そうそうそう、うん、そしたら中椎さんのところで天ぷら買ってくるんじゃないですか。
あ、中重商店。
中重商店さん。
選手をアピールしてたね。
うん、さっきこうこのレッドカーペット巻 か,、はい、巻かれた状態のレッドカーペットを僕に見られて、はい、あ、やばいみたいな人も見たんで。
ああ、は
い
は
い
はい、
レッドカーペット、は
いはい、巻かれたこう
すごいな
太巻き状態のレッドカーペットを、うん、こうせかせか二人具合で運んでて、俺と目が合って、あ、やばいバレたみたいな人も見たんで、
どっかのパーティー会場につながるレッドカーペット、
そう、今日、うん、番組終了後バーってこうレッドカーペットが
中重商店に続いてるんだ
かもしれないですよ。
どんな予算だば、
楽しい。いくつなんですか、もう。じゃあ
これ明日29になりますよ。
29ラスト20代、ラスト20代
突入。
ああ、もうそうなりますか。
やばい、
29歳か。うん、
見えてきましたね、30代が。
本当だ、全然ね、まあ、気持ち的には、うん、まあ、僕も同級生ですから。
あ、
まあまあ12月なんで僕は誕生日、
うん、
まあ、でも先にシンがいつも4月で1つ上の年になるんで、もうなんとなく俺 もう29かっていうのがすぐ分かるんですよ、
うん
う
ん
うん、もうすでになんか29の気持ちになるというか、
うんうんうん、
なんすけどね、うん、
すごいっすよ。
まあ、でもなんか言ってたね、もう3年前ぐらいにシンがこのビッグワンさんの協力のもと、
うん、
まあ、ワンダーコアとか使って、
はい、
まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいでなんか超減量してたじゃないですか。
ああ
覚えてます？
はいはいはい、1ヶ月で10キロ落とした、
うん、やってましたね、いろいろ、
はいはい、
なんか今はもうそんぐらいの気持ちでやってもなかなか肉が落ちないみたいな。
そうなんですよ、体重なかなか落ちなくて。
来ましたね、
もうだから。そんな時期があるんですか？
いや、もうもちろんあります。やっぱりみんな言うじゃないですか、年取ったら体重落ちにくいとか。
30代から落ちんぞ
とか。20代そうかなと思うんですけどね。
でやっぱ個人差があるんじゃないですか。
やっぱあるのかな、
もうちょっと成長の早い僕は。
あ、その第一体重落ちない気に
片足突っ込んじゃったんじゃないですか、片足だけ30代に。
はいはい、
あ、そうか、またいでるのもまさに、
うん、
あらさ。
最近全力で走ったことある、ダッシュ。
もうあれですか、もう本当に 50m 走ダッシュみたいな。
ぐらいみたいな。
いや、ないです。
もうそろそろ面白いことになると思いますよ。
俺回らないみたいな。
回らないっていうか、
はい、
あれ俺こんな面白い走り方やってたっけって思う時が来るんですよ。
なんか運動会のお父さんみたいな。
そうですね、まあ言ったらそうですね。いや、転ぶ転ばないに関わらず、はい、思いっきりした、あれあれなってるみたいな。
は
あ、こんなバランスだったっけって感じありますよ。
あ、でも最近転びましたね。
何で？
酔っ払ってですけど。
あ、酔っ払ってやし。
で、酔っ払ってあんまり転んだ記憶ないわけよ。
そのはいはいはい、
お
どんがらがしゃーみたいな、
うん、
本当に足元がふらついて転んだことがないと言いますか。
ちょっとでも早いかな。
何かにつまずいてだったら、うん、この酔っ払って夜道歩いてて、うん、前に自転車がこう落ちこう横になってるのを気づかなくて転んだりとかはあったんですよ。
例えば、はいはい、その時のお前は、うん、もう陸上競技場のタータンの上でも転んでたんだ。
そう、
うん、
おってなって、普通だったらこううんって踏ん張るさ、
うん、
その踏ん張りもできんくて確か机にもう酔っ払ってる記憶ないですけど机に顔面打ちつけてたぞ
それか、
ゆかわさんめっちゃ顔面痛
くて。最悪パターンですよ、さっき飲んで人にも絡む、自分でも絡む、最悪
最悪ですよ
絡むまでだったらいいのに、
全てを傷つける。
だから自分自身も傷つける、もう最悪パターン。
大変ですよこれは。
でもそれはもしかしたら、あのお前が体力が落ちたんじゃなくて、
うん、
もしかしたら先に強くなって、
うん、
今までも同じように転んでたけど、その転ぶところまで記憶を持てるようになったっていう。
あ、鮮明に
鮮明に。
それか今までも転んでたけど、うん、打ちどころが悪くて全部記憶なくしてた今回ほっぺただったから
いい感じで
覚えてたかもしれないですけど
不幸中の幸いだわ
いつも後頭部だったかもしれない後ろから転んでたかもしれない
。あ、そっか、
まあ、でもありますよ、30ってなんか本当にこう節目としてあるんですよ、何かしら。
マジっすか。
K の話もしたじゃないですか、体毛の話も。
はいはいはい。
30多分30なんだって5ぐらいはもうまず確実、あと2段階あのスーパーサイヤ人みたいになりますね。マジ
っすか。え、一応
必ず。
あの俺もう胸毛全然ないんですよ、うん、なかったんですよ。
なさそうっすか。別に毛なさそう。
あっと思って見たら、
うん、
なんか3本ピョンピョンピョンって胸毛が入ってるんですよ。
なるほど。
あ、これはもう30歳の証かもしれんな。
かもしれんな。
これ25から28ぐらいの毛なんですよ、おそらく。
え、生まれたっての
？多分30、もしかして30になってもう1回あると思うんです、もしかしたら。
マジ
か。でそっから35ぐらいまたあるっていう。
はあ、これを繰り返していったらもう最終的には耳毛とか
そうですね、
もうそういう、ね、いらない毛がどんどん生えてくるっていう、
そうなんですよ、ね、
ことですもんね、うんうん、老化って、うんうんうん、まあ、不思議ですね。
そうなりますね、おそらく。
うん、年は取りたくないですね。
なんか、まあ、いつもね、あんまり自分では変わらない感じするんですけど、はい、まあ、見た目は変わるのも分かるんですけど、はい、体中は分からないじゃないですか、筋肉系とかも。いつの間にかちょっと関節曲がりにくくなってることもあるんですよ。要はいつも例えばスクワットやってます、もういつも10代からやってました、はいはい、だから変わらないけどなって思うけど、ちょっともうちょっと深く負荷をかけてみようかってなったら、あれと思った。
なるほど。
あれ俺ここまで下げてなかったっけみたいな筋肉痛が出始めると、いつの間にか負荷が弱くなったっていうか、あんまり負荷をかけなくなった自分がいるパターンがあるんですよ、
はい、
そういうの気づいたらもう確実に、あ、
もう老化スタート、
老化っていうか、よくでもよく気づいた俺っていうのはよくありますけどね。
あ、このレベルまで行ったんだっていう。
そうですね。
あ、
う
ん
う
ん
う
ん、でもあれないですか、あの最近特に多いんですけど、うん、同級生が死におじさんに見えるっていう。
あるな。
あ、マジかって。
あ、もうあるんだ。
もう20
代後半。
この前、うん、あの僕この同級生がなんか集まる、うん、まあ、この経営者とかが、うん、同級生で社長とかやってるなんかやつが集まるモアイがあるよって言われて、なんかそんなの行きたいじゃないですか、社長好きじゃないですか僕、だから行ったんですよ。そしたら明らかになんか店貸し切りって聞いてたけど、端っこの方に2人ぐらい45歳ぐらいの人がいて、
あ、
今日同級生だけって聞いてたけど、まあまあその知り合いの先輩とかも来てるんだみたいな感じで、でなんか死に絡んできて、絡み方も死に方言なんですよ、はい、いやマンチュかみたいな、あ、やっぱりそうやつだと思って、死んじゃうやつだと思って、あ、僕どこどこのみたいな、なんかなんとかですみたいな、めっちゃ敬語で喋ってて、で話してたらどうやらこの俺と共通の同級生の名前を出してきて、誰誰分かるだろうみたいな、俺同じ中学校だわけみたいな、あ、そうなんすねみたいな、なんかそんな感じから始まって、どうやら同級生らしいってところまで突き止めて、見た目デイジおっさんなんですよ。
へ
え、周りから見たらこんなんなんかなと思って。
今の話もう結末が同級生って分かるのに変な引っ張り方してる。え
もう老化じゃないですか。ああ、
もうどうせ同級生なのに、すごいですよ。でどうにか話を聞いてたら、いや分かるのになんでこんなに、
実はオチは実はみたいな。
ええ、
あ、いや最初に
大丈夫かお前
言ってましたもんね。
そうなんです、ちょっと統治法のミスのパターンですね。統治法の
これはもう完全にミスですねこれ。
あ、でも食欲とかもなんかこれも共通のあれなんですけど、披露宴とかで、今までこの20代前半とかの披露宴だったら、この食べ物出てくるじゃないですか、
はい、
もうみんなこうなんていうんですか、
このがむしゃるというか、
まあね、周りと争うように、俺がって食べてたのに、はいはいはい、
うん、
最近も同級生に行ったらみんな残すというか。
あー、なるほど。
あ、確かにね、
こんなに食べないみんなっていう。
なんか酒の飲み場でもそんな居酒屋とか集まっても、まあ、残る、
こう残ることはあるんじゃないですかね、まあ、まあ大勢の飲み会だったら、
あとポテトフライ頼むやつがいなくなったな、なんか。
ああ、
でこれはまあ好き嫌い、
好き嫌いかな。
結構先輩でも好きな人は頼むっていうイメージあるな。
なんかもう渋いね、いいね言われるの待ち対決というか、この何頼むかってこうバッてメニュー広げた時に、
あ、白子ポン酢とか言って、
いいねあ、いいね、渋いねみたいな、
ホタルイカお気付けとか、なんか
多分そいつら同級生たちもこの結構な年配の先輩とかと飲み会行って、まあ、そういう経験から全員がこう集まってるじゃないですか、
はいはいはい、
でそのいいね言われたやつを頼みたいみたいな、この同級生の前でも、
あ、知ってるぜっていう、
まあ、でもそうですね、30ってでもそんなですね。俺もちょっともう遥か昔すぎてちょっとイメージなかったんですけど、はい、やっぱおっさんなんですねおそらく30ね。
もう体いいですかね、まあまあ、ね、
でも30から30がまあまあ今言って系とかもいろいろあるけど、
はい、
なんか仕事系とかまあそういうところはもう油マックス乗り切る感じはありますよ。
でも確かに
もう全てにおいてパーフェクトぐらい、
それは来るかもしれないです。だって台湾前ね行った時に、台湾の有名な超当たる占い師に、僕たち新十助は30代でてっぺんを取ると言われてますから。
じゃあ 30歳って言ってた
よね。30歳か、
言い切ってた。
あ、じゃあもう今年来年あたり、
はい、
だからもう死に油がノリに乗ってめっちゃ太ってるかもしれないですもん。
あ、なるほどね。
それで1位だもん、ね、
体重も落ちんしっていう。
もうあのノルウェースウェーデンのギボックスさんを抜いて
130
キロとか言って、
いや楽しみですね。じゃあ今後、う
ん、ただ何の1位かは知らされてなかったんでね、
そう、
うん、それはどうなるか分かりませんけど、
うん、
はい、ということでね、うん、まあ命の終わりあれば始まりあるということで、
あ、
うん、皆様の情報もお待ちしております、うん、それではメールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いいたします、はい、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待てすぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
さあ、それではこのコーナーに行きましょうか。どうぞ。
三重橋正治の三重橋なんでもランキング。
はいはい、
三重橋正治さんが
今日も来てくれました ね、
2週連続で来ていただいてますけれども、
その2週目ありがとうございます、まあ、
こちらのコーナーは、この三重橋周辺のお店の、まあ、売れ筋ランキングを発表していこうといった。
いや、ありがたいっすね、
知りたいっすもんね、
そういったコーナーになっているの。
あ、いいっすね。
でも本家っぽく
ちょくちょく、
本家もそんな感じでやりますもんね。
なるほど、
本家もやってんのランキング。
あ、ランキングじゃなくてこの
ランニングランニング
この語尾でちょっとなんか叫ぶ系のない。
へ
ー、ああ、そうなんですね。
でもスポンサーはうち鈴木とか入ってないでしょ、なんかそういうやつ、
でっかい
やつ。
そうですね、まあゆくゆくはね、あのビールとか入ればいいですけどね、
佐々木入れましょう。佐々木入れ
まし ょう。
なるほど、
同級生に佐々木っている
あ、佐々木、
友達枠やし
佐々木、ね、
はい、ということで、本日は前ね、中重商店さん、
あ、いいっすね、よかった、天ぷらね、
やったんですが、
天ぷらランキング、
あ、そうです、天ぷらランキングやったんですが、うん、その向かいにあります漫画喫茶ミンクさん、
あ、
うん、
こちらももう老舗ですよ、
うん、
店は20年以上続いているということで、
あ、すごい
すごい。そこで、店長とかそういう、うん、もうお店のトップの人はもういないと。
はあ、
まあもう多分従業員バイトとかで回してるんじゃないですか。
あ、はいはい、
いいパターンですね。
ということなんですが、うん、その中でも多分超一番のベテラン、うん、白間さん。
あ、お、いいっすね。
こちら勤めて17年。
へえ。
しかも、ま、バイト。
へえ。
じゃあもう完全にお世話になってますよ、うちオリジンは。
そうなんですかね。でも
僕、わかると思いますよ、
オリジンですって言ったけど、おお、みたいな感じだったんですよ。
あ、そうなんだ。なんか関わり合いたくないんでしょうね、多分オリジンとはね。
そんなに壁作ったんすか。
何かしらあったんでしょ
う。いや、よくない。わちゃこさんでしたっけ。
わちゃこがあっちでバイトもしてたし、
と殴り合いをした白間さんかもしれないですね。
可能性あり
ますね。いや、
誰もや、はいはい、
分からないですけど、
全然良くない別れ方してるやし、
うん、こちらもう50代ぐらいの方ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、うん、その白間さんにいろいろ聞きまして、
はい、
まずミンクの何をランキングで聞いたかと、
うん、そうですね、
ま、漫画はもうないとランキング。
へえ。
だってお客さんがもう好き勝手こう読んで戻すから。そうか、分からんからね、
うん、あ、そうか、読まれてるランキングは分かんないんだ。
大体の人気漫画は分かるけど、うん、まあ、何が1位とかは分からないですね、
うん、
と、
まあ、順位付け難しいかもしれん、
う
ん、
じゃあこうどうなるかといったら、うん、なんとミンクさん料理フード、
はい、
100以上のメニューを揃えています。
100か、すごいな、
すごいな。
で大体全部1100円から。
あ、そんな高かったかな。
1100円で、あ、一応まあ800円とかもありますよ、
うんうん、
まあ、一つのフードを頼んで基本入店2時間この漫画読み放題というシステム。
はいはい、なるほどね。
そうか、俺が多分行った時は、うん、あのランチタイムで、うん、ランチは多分60分で食事1回頼めばいいみたいな。
はいはいはい、
ありますよね。
そうです、
うん、
でそのまあ2時間過ぎたら15分たびに50円発生するよ
って
感じですね。
うん、うん、
うん、
でもう料理が
美味しそうな料理が多くて、おお、早速もうランキングからいきますか。
いきましょう、
料理ランキングね。
もう当てきれない、
ぜひぜひ、でもそこを頑張って、うん、もう当てきれると思います。
わかりました。
3、2、1位、ミンクの100以上のメニュー、はい。
僕2位は A ランチ。
2位 A ランチなるほど、
あるか分からんけど、
豚の生姜焼き定食。
あ、豚の生姜焼き定食。おお、それではおランキングを発表していきましょう。お、漫画喫茶ミンク人気メニュー第3位、クレームチーズチキン。
全然違うやしや。
チキンか。
いや、料理方法から肉から全然違うやし。
こちらチキンをホワイトソースで煮込み、うん、
はいはい、
最終的にチーズを上に乗せ、こんがりと焼き上げる。
豚を生姜で焼けよ。
美味しそうだな。
いや、チキンをクリームで焼くな。
で、2位。
2位。お、
2位いきます。うん、チキンカツイタリア。
チキンか。
チキンだな。
チキンカツでかそうだね。っていうこと。
あ、結構ボリューミーでしたね。
やっぱり。
こちらはまたトマトソースにチキンを煮込み、上にチーズを乗せ焼き上げたというやつ。
さっきのクリームソースが、うん、これはまた変わってるだけですかね。
まあ、チキンカツを、
あ、そうか、カツになってるんだ。
そう、上にまたカツが乗るという感じですね。ね、
ズーチー乗っけるともう美味しいでしょう。もうね、
ズーチー使いですね。チキン使いのズーチー使いなんですね。
うん、そうですね。
さあ、
チキンズーチーさん、
洋食が続いていますが、うん、栄えある第1位お発表します、うん、第1位は豚マヨピラフ。
ここで豚来ましたが、
惜しかったんですよ、豚までは。
あ、豚だけだ、むしろ
豚マヨピラフでしたね。
マヨピラフなんだ。
ピラフ
意外だな。
豚マヨピラフ、
これはもう
豚どうすんの。
もう僕も分からないです。
もうあれからやっぱ衝撃的に薄くスライスベーコン状というかやって、
まあ、とんかつだったら
ピラフに乗っけてるとか、
うん、あっぽいですね、
まあ、チャーシューチャーハンみたいな感じじゃないですか。
チャーシューチャーハンかな。
で、上にマヨネーズ、はいはい、ビャビャビャビャじゃないですかね。
マヨネーズ
チャーハンだったら分かるんですよ、
うん、
ピラフが人気ってなんかすごいですね。なんか勝手なイメージですけど、うん、なんかピラフって僕は冷凍のイメージがあるんですよ。
あ、超イメージですね、う
ん、手作りピラフってあんまりなんとなくイメージできなくて。
ピラフって炊くやつでしたっけ、
うん、僕分からないですけど、あのチャーハンは米炊いた米でしたっけ、
はいはい、チャーハンは炒めるやつ
で、ね、でしたっけ。ピラフは
あ、
なんか炊いてからか炊く前かちょっとなんか水
パエリア的な、
パエリアに的なやり方ちょっとわからないです。嘘つきました、すみません、わかりません。
いやいやいやいや、
ロレツもロレツもやばかったっすね今。ということで
ね、わからない、何語、イタリア語、これイタリア風だった、あ、チキンのカツがイタリア風だった、
はい、チキンカツイタリアン。
なるほど。
まあでも、うん、ピラフも別に和風ではないか。
うん、でも漫画喫茶といえば俺ピラフってイメージありますけどね。
うーん、そう、
なんか首里の、まあ、僕の地元石峰、
はいはい、
にヤシの木っていう
懐かしいな
超、まあ、これもまたもう潰れちゃったんですけど、
お
う
お
う、行ったらちょっとねたまり場みたいになった漫画喫茶があって、あ、
はいはいはい、
そこでもみんなピラフ頼んでたんですよ。
うん、なるほど。
あ、そうなんだ、漫画喫茶とピラフ。
逆に漫画喫茶でしかピラフ食えないんじゃないですか。
メニューであんま見ないもんね、まあ、
確かに。そうですね、ピラフが、
うん、
まあ、もしかしてもう絶滅危惧の種に入ってんじゃないですか、
はい、
ピラフって。もしかして、
あ、
チャーハンとかね、焼き飯って言い方もあるけど。
ああ、なるほど、もう死後というか、
もしかしたら、
はあ、
分かんないですけど。
でもすごいですね、あの通りは、あの、うん、ミンクさんの第一がピラフ で、
うん、
で中重さんの第一がポチギ。
ポチギ、あ、違う、あれは3位。
あ、3位か、
うん、魚です
ね。魚か、うん、
まあ、白馬さんにいろいろお話を聞きました。
お
う、まず、漫画見ますかと、
うん、
したらもう首をブーッと言って僕たちはこの働いてる従業員は、
はい、
漫画見ませんと、
はあ、プロ意識だ、これ
勤務中は絶対に見ませんと。
勤務中はね、
おう、素晴らしいと。
お客さんのもんだと。
僕もあんまりこの漫画見ないと、
うん、
言ってまして、
うん、
お、なんすか、
まあ、見ない、まあ、当たり前っちゃ当たり前か。そうだよね、
ツイキャス
が、まあ、そうですね、まあ、確かに確かに。
前の俺のピアノのね、うん、あの見積もり来た人は犬連れてきてたんで犬と知らない女連れてきたんでどうしようかなと思って。
どこの文化だば。
それよりはマシですね、まだ呼んでもらっても、
うん、まあ、おそらく一家でやってるんですかね、
う
そんな、まあ、白間さん50代の、うん、ダンディーな男性ですよ、はい、漫画見ないと言ってましたが、うん、一つだけ必ず見てる漫画があります、はい、もうファンの漫画があります、うん、当ててください。
これは男性ですか女性ですか。
男性です。
男性の50代。
うるせえやつらだ。うるせえやつら。
うるせえやつら。なるほど。
もう読んでるんでしょ。読んでるってことは、
う
ん、
てか、まあ、もう大好きな漫画があります。
連載
雰囲気教えて。なんかこう白間さんはどんな雰囲気、なんか爽やかな雰囲気なの か、それとも男男してるのか。
ハゲてるとか、
まあ、
男性ですよね。
男性です、うん、ちょっとじゃあ、まあ、ビッグアンの石峰店長ってわかります。最近 CM とかみたいな雰囲気、一応まあシュッとしててダンディーな。
わかりました。ランマ2分の1。
ランマ2分の
1。あ、キャプテンだ。キャプテン、キャプテン、
キャプテンだ。野球の、
野球のキャプテンだ。
タッタラッタッタ、
キャプテン、
タッタタ
ッタ、そうね。あ、
さあキャプテンと、
キックオフかな、キックオフ。
どんどん出てくるな。
キャプテン翼、
キャプテンに引っ張られてるやし、それ。まあサッカーやってると思ったんだ。
なんかな。
じゃあいきます。勤続17年、うん、ベテランの白間さんの一番好きな漫画はワンピース。
全然知らんなこれ。
あれでも石峰店長って言われた時になんか知らんけどワンピース出てたんすよ。
なんでよ。
なんとなく
お前もすごいな。じゃ
あもうワンピースはもう毎回もうジャンプで見てると。
はあ、なるほどね。
あれ面白いっすもんねと僕も意気投合しまして、そのままの流れで趣味も聞けました。
お、趣味、うん、
趣味当てます。
あ、
そんな白間さんの休みの過ごし方。
バドミントンじゃないかな。
バドミントン、
あ、ぽいな石峰店長だったら。
なんかね、
まあ、そうです。
いや、頭に浮かんだの家用もすぐ今なんか、
あ、言いますよ。それもちろん、それもちろんです、やっぱり、うん、あれじゃ、
休みの日、
あのウォーキング、
ウォーキング、
た、公園 のターザン、あれだ、ターザン、
あーあーってやつ
の、なんか
滑車がついてる。
そうそうそう、ターザン。
いや、ちょっとやばい大人やし、やばい大人になるから。
なんかワンピース好きだからターザンロープから。
なるほど、冒険王みたいなね。
そうそうそう、うん、
じゃあ行きます、
はい、
勤続17年白間さんの休みの日の過ごし方、趣味は酒と釣り。
ここはシンプルすぎるな。
酒と釣り、
年そうだな。
酒と釣りだね僕はと。まあ、お酒はもう久米線以外飲みませんと。
酒と釣りとワンピース、海賊やし、
海賊です、ほぼ海賊です。
海賊だ、
白
間さん。
海出れますね、
うんうん、
もうすごいですよ。夏はこの時期もう今からワクワクしてて、7月8月が来るっつって、
うん、
この時期はカツオ一本釣りなんですよ。
あ、沖に出るのかな。じゃあ、
一本釣りでしたっけ、一文字、
あ、一文字、
一文字まで船で渡って、
なるほどね、
カツオを釣ると。それを魚に久米線でグビッと。
はあ、すごいな、白間さん頑張ってほしい。
カツオ一本釣りってその個人のレベルでできるんですね。
ね、
まあ、そっか、できると思います。あの辺は、
まあ、死にでかいわけじゃないか。
V もあるところさらに行けばね。
うん、
ひとしさんもヒープーさんも昔行ったんですけど、はい、一緒に、あの他の人と社長の人と来るザ乗って、
はい、
へえ、
したらカツオ釣りましたよ、ひとしさんは。
すげえな。
すごかったっすよ。
はあ、
他の人が釣れない中ってことですか。
いや、もう一応まあわちゃわちゃしてたんですけど、完全に、あ、イルカかなんかが、サメか分からんけど追っかけてるのも見れて、あっちに投げたらひとしさんが釣ったんですよ。僕はもう、あの、なんていうんですか、サビキッズって、
はい、
下に落として、
はい、
針いっぱいついてるの で、
はい、
でたくさん釣ったんですけど、
はいはい、
イラブチャーとかグル君とか、
釣りっすね。
そうですね、うん、
行ってみたい。キャラ忘れてました。
いや、急に戻ったな、
うん、釣りっすね。
うん、急に戻ったな。
うん、ということですね。ありがとう、白間さん頑張ってほしいですね。
うん、ま、もう白間さんまだいるんで、
うん、
しかもなんかこの帰ろうとしてる女のバイトの人たちとわちゃわちゃとかしてたんで、みんな仲のいい職場なんだなと思いました。
もう17年やってるからね、相当働きやすいんでしょうね。
うん、うんうん、料理も美味しいんでね、うん、ぜひチェックしてみてください。
はい、
それでは以上、三重橋雅治の三重橋なんでもランキングでした。
お、ありがとうございます。
はい、これまたね、何でもランキング、また次回も、
うん、
まあ、いつになるか分からんけど、うん、開催予定。
もちろんです。
うん、わ、うん、かりました。
はい、ありがとうございます。はい、
まあ、食べ物系が今続いてるんでね、ちょっと違うのとかも行きたいんですよ。
あ、三重柱編、
この緑が丘公園でしたっけ、こっちの。
おお、公園あるな。
こっちら辺にいる人たちに何か聞きてえなと思ってるんですよね。
ああ、公園利用者の、
そう、不審な動きしてる人に。
こっち後ろの川 はいはい、いる人に話聞けるんじゃないですか。なんか知らんけど、なんか見てそうじゃない、誰かは見てそうじゃん。
なんか最近嬉しかったことランキングとか
聞きたいですね。もうそうですね、いろんなランキングを、
なるほど、
聞いていきたいと思います、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、
さあそれでは、続きましてこちらのコーナーも行きましょうか。
はい、
新聞クイズ。
はい
はい、はい、新聞からクイズを出すというコーナーですけど、うん、もう本日はですね、4月18日水曜日琉球新報のガジュマルファミリーの4コマ漫画の、
なるほど、
いやいや、やっとってそんなに嬉しがってくれんの。
これ向井のところ誕生日いけんかったよ。
いやだるばや、
ありがたいな、
すごいキーマンとなってますね。
28最後の、
はい、
最後、
今回はですね、なんと、はい、本日でガジュマルファミリー、
うん、
なんと4987回目と、
ちょうどだな、ちょうど
ね、
う
ん、
ちょうどじゃない
よ、ちょうどじゃないよや。
でも今の言い方だと最終回かなと思った、びっくりした。
ね、言い方がね、
でも5000回まであと13回なん
ちょうど、ね、中途半端だな、もういいよ、
ね、じゃあ2週間後にはもう、
2週間後にはもう水曜日なんと5001回の
すごい
回になってるというね、
あ、
ことですので、
なるほど、
はい、ということで、本日ですね、またちょっともう SF チックなところから一コマ目が始まります。
お、
これがね、桃心さん、うん、いいところなんですよね、うん、一コマ目、雲の上の様子から始まってます。
あら素敵
で、こちら、赤鬼がいまして、
うん、
で星が、うん、2人いるんですね、うん、まあ、うん、普通のお星様が、
はいはいはい、
まあ、2体いまして、うん、数え方が分かんないですけど、
顔があるパターン、
顔があるパターン、あの、はい、星食べよパターンですね。
あ、星食べよ、
うんうん、
スナック菓子の星食べよみたいなやつが、うんうん、まあ、2体いまして、うん、で赤鬼がその2体に資料をペラペラめくりながら言ってます。次は2つ一緒に流れてくださいねと、
うん、お、
そしたら、2コマ目、その指示を受けた、まあ、星食べよみたいな星2体が、
うん、
さーっと指示通り流れ星になって流れます、
うん、
でそれを見た、サンゴちゃんですかね、まあ、このガジュマルファミリーの女の子が、その2つのお星様を見て、うん、あ、流れ星と言います、
はい、
これが2コマ目、
うん、
で3コマ目お願いします、おいしいものをいっぱい食べられますようにと、
うん、
で1つの星が OK と言います。
お
で4コマ目ラスト、もう一つお願いをします。まあ2体流れ星来てますから、1つ目はおいしいものをいっぱい食べられますように、
うんうん、
で2つ目のお願いは何でしょう。
そのサンゴちゃんが、
サンゴちゃんが
最初の赤鬼っていうの
は、あ、赤鬼はこのお星様を管理している人みたいな、
あ、なるほど、
流れてくださいねっていう、
雷様の星バージョンみたいな人
です
か
ね、
かな、手下みたいなね、雷様ので
2つ目のお願い、
2つ目のお願い、ちなみになんですけど、おいしいものをいっぱい食べられますようにと、
うん、
お願いしたときはお星様、1つ目は OK と言ってますけど、
うん、
2つ目のお願いのときはあははと笑われております。
はい、
やばい、
これはヒントですよ。
わかりました。
はい、
当てていいですか。
はい、お願いします。
女の子ですからね。
女の子です。お、
あ、じゃあ当たるな。
お願いします。
いいんすか。
いいっす、いいっす、全然。
けど太りたくない。
ほぼ正解です。
あ、すげえ、
ほぼ正解です。じゃあもうこれ言いましょうね。
すごい、
変顔が上手になれますようにじゃないんだ。
笑われるよや、それ笑われるよや、
うん、ね、しまった。
正解は、
こちら、でもスタイルはキープできますように。
ああ、
が正解です。
サンゴちゃん、
さすが、もう幼女から熟女まで、
うん、
もうモテ遊んできた男、色男シーン。
女の子とはもう何でもね、
熟知してますね。
そうですよ、
さすが。
もう種類が一回抱いたの、あれお前抱いたのって言って当たってました
。
なんでわかるば
それはすごすぎる。そしてなんでわかるばっていう返しが間抜けすぎる。すげえなー、おい、
言わんけ。でもびっくりしましたね、あれ、なんか普通に会話してて、抱いただろうって言われて、
抱いただ
ろおーおーみたいな、なんで分かるか。
いや、すごすぎるな。さすがっすね、サンゴちゃん、そんな年頃なんだ
ね。 一応多分3歳ぐらいですけどね、
うん、そっかそっか、まあ、女の子はもう女の子ですからね、
ね、
何歳でもね、
うん、はい、でもスタイルはキープできますようにが正解でございました、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、以上新聞クイズでした。
あ、ありがとう、ありがとう、ね、
ね、さあそれでは、はい、そのままこちらのコーナーも行きましょうか。
行きますか。
はい、
行きましょう。Kジャージ世代
よいしょ。
さあ、行きましょう。目覚めKジャージ世代。Kジャ、だいたい40年、40歳以上の人のお話ししましょうっていう話ですね。
そうですね、
はい、昔はお盆に、田んぼの脇の小川に、ナスやキュウリを流して先祖の供養をしてたけど、必ずその野菜ヌスルーがいましたよね、いたいた、懐かしいね、盗んだ野菜でなんとかって尾崎豊がみたいだねっていう人手を挙げてはーい、ということで加藤ちゃんさんからいただきましたね。
バチ当たりっすね、
でも分かりやすいっすね。もうなんかコントみたいっすね、あの志村けんさんとかドリフの川上からこうね流して、
はいはい、
川下でそれを取っていくっていうパターンでしょ、おそらく。
あ、これあ、ナスやキュウリのなんて言ってました今
を、あれに見立てて、
あの馬みたいなやつか。
あ、 それなんですか。
お盆に、ま、ナスやキュウリを流して先祖の供養してたけどっていうことですね。
地域によっては川に流すんじゃないですか。
あ、なるほどね、
なんか白線流しみたいな感じかな。あ、なんか提灯も流したりあんな感じですかね、
はいはいはい、
へ、
先祖供養の。
それがナスとキュウリなんだ、ある地域では。
似たような話かどうか分かんないんですけど、
うん、
なんかこう沖縄にこう慰霊系多いじゃないですか、慰霊、この戦争の、
はい、慰霊の、はい、慰霊の日みたいな日を、
は
い、
でなんか、花を売ってる人がこの慰霊碑の前で、で、まあ、観光客なりその訪れた人がその花を買って、
うん、
お供えする。しばらくしたらそのおば売ってたおばあちゃんが誰もいなくなったのを見計らってまた花を回収する、
はいはいはい、そのパターンね。
すごい商売だな、
そのパターンね。
永遠ループでね、
これもう商売界の最高の純利益 100% という、最強の商売じゃないですか。
いや、そのパターンですねこれはね。
は
お盆の時期はやっぱりそうなるんでしょうね、いろんなところで。もしかしたら
ね、先祖の前に
使い回し的なね、
生きてる人が食うぞというね。
さあ、ということで、まあ、予想も来てますけども、じゃあ予想は、あ、言いましょうね一応、
はい、
ダム 47.9%、 小 46.8kg、 新さんが日曜に飲んだ島酒2種類。ではでは放送ちばってね。首里石峰さんは来週水曜の野球ちばってね、ということで。
あ、そうですね、う
ん、僕もですけどね。
うん、これあの
水曜日、
来週にあの草野球がありまして。
水曜日に、
はい、はい、このカンナさんと、まあ、プロパンセブンのケイタリンさんが、
はいはいはい、
まあ、チームを、まあ、この沖縄 の、まあ、このタレントさんとか芸人さんを集めて草野球するんですよ、
すげえ。
で僕はあのカンナ国広さんチームのライトで8番を、
すげえ、
ライパチを。
僕もカンナさんチームなんですけど、
はい、
ベンチスタートでしたね。
ああ、肩温めとけって話、また、
うん、でもさえ、
あのいつものように、
そうですね、シンはあの
大事なリリーフがあるから、
2試合、2試合連続で神奈さんチームであの振っては3打席連続三振で、投げては必ず大量得点を取られて、うん、満塁で次のピッチャーに渡すという、
なるほど、
ね、経験をした後にもベンチになっちゃいました。
そう、逆にドラフト会議みたいなライブハウスでやったみたいなんですけど、
うん、
相手が送りつけてきたかもしれんな。
なるほど、
ケイタリンさんのチームが、
まあ、見てないか、そっか、はい、本人は。タレントさん中田幸子さんは出てます？
中田幸子さん出るか。
出ない
か。
アンパイア出てます、ね。アンパイアで。
なるほど。いや、
しに来てほしいな。
頑張ってください。そういう告知もしてるんですね。お客さん呼ぶとかですか？
まあ別に、うん、そんなにもちろん金取るとかじゃないですけど、
うん、
まあ、まあ前の草野球の時も、うん、そういうツイッターとかの情報で結構来てましたんで。うん、
すごい、うん。
はい。
頑張ってくださいね。
はい、ぜひ応援お願いします。
はい。じゃあ、Kジャージ世代は？
はい。
これですか？
これもありますよ。
よっしゃ、行きましょう。はい、目覚めよ、Kジャージ世代。
お願いします。
今宵、芝居太郎博士がご紹介いたしますのは、1985年デビューのガールズバンド、プリンセスプリンセスプリプリです。
お、プリプリはわかりますよ、う
ん。最も成功したガールズバンドですね。名曲を数々残しました。最近では東日本大震災時に再結成し、1年間限定で活動し、収益のほとんどを義援金にしていただきました。まだ全員50代なので、また再結成してほしいです。音楽は好きな人とつくろう、 首里石峰レディーゴー、 なんすかねこれ。
これ多分僕なんかのネタの部分を買いすぎて原型とどめてないやつですね。
はいはい、福寿を全うしましたっていうのありますけど、
あ、これもそうですね、はい、ネタの一部です。
なるほど、そういうことですね。芝居太郎博士さんからいただきました。プリプリは知ってます。これはね、
これはダイヤモンドだねー
ですか、だねーとか、はい、M とかね、
はい、M は何でしたっけ、
いつも一緒、
あ、ね、あれも、
うん、そうですね、
あ、そうなんだ、
奥井香織さんかな、ボーカルは。あの岸谷五郎さんと結婚してますよね、
俳優、
俳優の、見ましたよ僕オリジン昔、
はい、
そのどでかい事務所さんに呼ばれてオリジン単独ランブを、
はいはいはい、
あ、ライブを、
はいはい、
ランブのライブを
会ってたんかい、
渋谷のあの有名な箱でやったんですけど、はい、全部アグア島から全部出していただいて、もうあれ以来ないですけど、オリジンが内地でやってるのは単独で。
渋谷の箱っていうのは何ですか。
渋谷の有名な箱があるじゃないですか。
なんだ渋谷の箱、
渋谷にある、あ、何とかね、あるんですよ有名な。
いや、ヒントなさいよ。
老舗の箱が、そこでやりましたね。そこで岸谷五郎さんが稽古場に入ってきたんですよ、
は
い、びっくりしましたけど。
はあ、すごい話だな、
うん、
そんなことあったんですね。
やってるとか言われて、
あ、居酒屋みたいな。
そうなんです、やってる、もうやってます、いっぱい飲んでけよみたいに、やがて誰かが言いましたけどね、誰かが、ね、
居酒屋やしも、
まあ、そのプリプリですよ。
はあ、なるほどね、
85年ね、ありがとうございます。
超有名どころですからね、
うん、はい、さあ、Kジャージ世代は
以上です
かね。以上でございますね、どうもありがとうございます。ということで、はい、あとはフリメいきます。じゃあフリメもあります。
いや、フリメありますよ。
今日はシンが明日誕生日なんでね、
はい、
差し入れもどんどんこれから来ると思うんで。
そうですね、まだ10分ありますからね、
溢れんばかりに来ると思いますんでね、
はい、まだ後ろは振り向いてませんが、
あ、やばい、
もう山積みになってるんじゃないですか、ね、
やばいですよ
後ろ、僕の後ろは
やばいですよ。
噂のレッドカーペットもすごいことにね、なってるかもしれませんから、
うん、
さあ、それでは、こちら来ております。おばんです。モンパチのツアーチケットが取れなかったセンダリーナです。
へー、残念だ。
沖縄でのかな。
あ、やってるんですね今の時期。さあ、気を取り直してこのコーナー、納豆ーク。
お、ありがとうございます。す
ごい、ね、続けてますよセンダリーナさん。
納豆続きますね。
先週納豆餅の話がありましたが、うん、ありましたね、
うん、ありました。
東北地方だけみたいですね、
うん、
茨城の友達には何それって言われちゃいました。
本場ではないんだ。
逆にこっちがびっくりしました。テレレッテッテッテレテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテ、納豆餅の作り方、
うん、
納豆に醤油を混ぜてつきたてのお餅に絡めるだけです。
シンプル。
おうおうおうおう。
長ネギのみじん切りを加えるとさらに美味しいですよ。
あ、美味しそう。
ちなみにもち米を蒸かして餅つきすると、うん、3分では終わらないので編集でカットしてくださいねと、
うん、
プレゼントはモンパチのチケット希望です。
シンプルに。
背の高いメガネの似合う男性もおまけについてるとありがたいですと。
うーん、
うーん、なるほどね。
ぶれないですね。
うん、納豆餅これ美味しそうですね。
うーん、
つきたてのお餅っていうのがなかなかお目にかかるチャンスないですね。
あんまり沖縄ではやる、あのムーチって、ムーチでもつきたてってやる、つきたてっていうかやってんの、ムーチって。
なんか一応ムーチビーサーの日とかにやってる家庭は、まあ、お見かけすることありますけど、
ムーチ自体は見ますけど、
幼稚園とか公民館とかじゃないですか、なんか。
ああ、なるほどね。
食べれるのって
ムーチの場合も
なんていうんですか、キネとウスとやってるの、見たことあります。
ムーチもそうなんですか。
だから分かんないですよ。
なんかなんとなくボールでこねるイメージはありますけど、ムーチって。
やっぱり餅って、そういう餅で言えばやっぱ内地の方が美味しそうですね、こっちよりはね。
なんかよく伸びてね、ムーチはなんかどっちかといったら硬いというか、
まあそうですね、もうちょっと弾力ありますね、
ですもんね、
うんうんうん、
はい。続きまして、おばんです。センダリーニャです。
はい、
はい、
リーニャさんから来てますね。22日日曜日は国際通りで某島全部で大きなイベントがあるみたいですね。
あ、
はいはい、
あ、今週、
今週の多分金曜日から、ね、某島全部で大きなイベント、
うん、
沖縄島猫里親会では、うん、ハンドメイドのチャリティーグッズを販売しにゃす。
あ、すごい。
売り上げは猫の保護、うん、医療費に使います。
あ、
場所は天仏向かいの猫丸茶屋さんの下です。時間は10時から17時までかにゃ。 なお猫は参加しませんので、猫と遊びたい方は猫丸茶屋さんに入店してくだにゃい、うん、詳細は沖縄島猫里親会のフェイスブックで見てにゃと。うん、うん、なるほど、
なるほど。手作りグッズ、
うん、手作りグッズ、
猫が自分たちで作ったグッズ
すごいな。
いえ、そういうことじゃないよ。
グッズね、
猫の手借りたんだ。まさに
借りたんでしょうね
いやまさにじゃないよ、ハンドメイドはこれは、ね、うん、人間がやってますから、うん、これもしかしたらね、ケイジャーさんの庭で、うん、まあ、ご遺体になられた猫は、うん、はいはい、うん、ね、これどういう意味があったのかっていうのもこっちにいたら情報をゲットできるかもしれないですよ。
そうですね、なるほどね、
うんうんうんうん、逆にセンダリーニャさんだったらね、うん、意味は分かるかもしれませんので、
うん、ただ猫と思うんですよ。
ああ
まだ分かんないんですよ。
めっちゃでかいネズミの可能性もあるんですね。
可能性もありますし、
あ、なるほど、
犬からカピバラもいろいろいます
から。カピバラも
何か知らないですよ本当に。
どんな庭
でも沖縄、まあ、沖縄市の、ね、動物園、子供の国からっていう可能性もあります
ね。もういろいろそうですね。
脱走した、
後ろに川あるんで、カワウソ系、
はあ、シロアリがいっぱいいるという意味ではアリクイ系が、
アリクイがアリ、うん、アリなハエに食われてる、
ハエに食われてる、
ハエ食われハエ食われのアリクイ、うん、
その光景だけ見たら、うん、あ、なるほどね、うん、はい、
22日、イベント多いですね。じゃあイベントも、
そうですね、
うん、楽しみだ、
ま
あ、
僕なんかも土曜日にこの天仏前ホールでネタしますんで、
はい、おい、
はい、よろしければね。
さすが、これは何、新都助でいきます、それともチャンピオンチームでいきます。
これはチーム新都助で、
あ、
いいっすね、金曜日と土曜日に順都助がこの分解されていくみたいな形ですね。
あ、金は、
金は順選手が、
順選手が、
はいはい、
なるほど。
あ、ちなみになんですけど、今日はあの、うん、第1回の中国語講座、あの観光協会で、那覇市の観光協会で、ね、今新都助で、うん、あの受講しようということで、今日第1回目 の、
はい、
あのちょっと講義だったんですけど、はい、そこで僕たち の、 あの中国名のコンビ名が決まりまして、
うん、あ、聞きたい、
はい、アーシェンアージェンで決まりましたんで、
アーシェン
アージェンですね。
アーシェンアージェン、アーシェンアージェン、
はい、アーシェンアージェンです。
なるほど。
これまあ日本語に訳すとしんちゃんしんちゃんですね。
あ、全然違いますね、
うん、みたいな感じ
で。なんでそうなったんですか。
なんかこれ、この講義してる観光協会の人が、うん、まあそういうこのお笑いやってるってことももちろん知ってて、うん
う
ん、でなんかもうい
いんすか、もう勝手に、
もう2人のあだ名考えたよっつって、
あだ名、
あだ名っていうか、なんかあーをつけたらなんかあだ名になるらしいんですよ。あーを中国ではなんとかちゃんみたいな。
でもシェーンチョスケーでもいいかもしれない。
なるほど
中国語っぽく言ってるだけやし、
姿勢をしっかり使ってね。
うん、まあまあでもじゃあありがたくね、
そうですね、
使っていただいて、
はい、ということもありましたんでね、
はい、
はい、よろしくお願いします、
うん、
じゃあ、貯水率の51% 予想来ております。
あ、
で歩け歩け大会まであと9日、
うわ、
そのもあるんですね、
うん、
先週センダリーナさんが歩いた距離14キロ、
うん、
死に歩いてる、そして偶然飲み屋で数年ぶりに会った放送作家のニャンさんの年齢44歳、かっこ折り返しと、
うん、
来ております。
そうっすね、
ニャンさん、キャンさんってことですかね。
キャンさんですかね、
だと思います
ね、ニャンひろゆき、
飲むとニャンニャンするってことなんですかね。
あ、かもしれない、
ニャンさん、うん、はい、ということでケイジャーさんの発表いきましょうか。
いきましょう、
はい、
本日の沖縄のダムの貯水率 54.2%。
お、デージ増えてるな。
増えましたね、
やりましたね。
48から54までいきましたね。
1週間で
6%。
梅雨でもないのに。
いや、もうなんか北部はね、100ミリ1日ぐらいで100ミリ行きましたんで、先週ぐらい。
へえ、
すごいな。なんかボーナス前にたまたますごいお小遣いもらったぐらいの。
あるんですよ最近、近年、
うん、
だ去年も空梅雨、梅雨入りました、空梅雨だったんじゃね、だったじゃないですか、
はいはい、
でも入る1日何日か前に大雨降って、
はーは
ー、そこで一気に挽回して、
はー、
空梅雨中日にまた雨降って、また空梅雨して、最終日ぐらいにもまた大雨降ってっていう、この最高の梅雨の時期があったんですよ。
ゲームメイクがすごいですね、神様。
すごいんですよ、だから、
ぜひ今年もそうなってほしいですね。
もうお願いしたいですね、うん、あんまり降らない、もうピンポで降ってほしいっていうね。
何すかすか、
ピンポイントで、
あ、ピンポイント、あ、ピンポって言うんですね、その初めて聞いたな。
フリーメイとか言うしの、
今日僕ら もうそろそろインスタ映えしない写真を撮りに行かないといけないんじゃないですか、ダムとか。
いや、どうせなら映えれや。
いやもう今も古いんですよインスタ。僕も考えたんですよ、はい、インスタ映えしないで売っていったらいいんじゃないかと思う。
全然インスタ映えしないっていう、
インスタ映えしないインスタってやれば見てくれると思います、はいはい、たくさんの人が。
でもこれちょっと
なるほど、ね、
やられてるかもしれない。
やっぱりやられてるんですよね結局は結局は
結局あそうなんだ。
木下ゆきなさんがなんかそれでちょっとはやったではないですけど、話題になった。
あそうなんですね。
インスタ映えない。
あもうやっちゃいましたね。まあ、僕からしたら結局もう1週2週3週して写真でしょっていう話なんですよ、はい、結局は全部写真
写真
写真なんですよあれ結局は、
ね、そうですね、う
ん、アプリ写真
写るんです映え。そうなんです、逆に流行らせれば。
いやそれをどこに載せればっていう、もう持ち歩くっていうね、手持ちのインスタとか言って、ね、はい、
まあ、ダムも ね徐々に来ましたんで、はい、あとね、うん、蕎麦ショーがもうそろそろちょっと体重を教えなくなってるんで、
あら
ちょっと餌をあげながらやらないといけないです。今までちょっとほったらかしにしてたんで僕が。あ今日はね、今日はちょっとあの勘弁してほしいです。皆さん申し訳ないです、ただ 46.4 です。ただ 46.4 キロと思います。
さらっといいやし、
僕はね、
それいいやし、
46.4 です、
はあ、46.4 でした。
はい、ま、間違いないと思うんです僕は。
予想ですね、
うん、
ケイジャーさんも予想するという。
そうですね、
はい、ということで、本日お聞きいただいた皆様ありがとうございました。
お聞き
お聞きお聞きお聞きが出ちゃったお聞きが出ちゃった。はい、また来週お会いいたしましょう、うん、水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと
しんとすけしゅりしみねと
オリジンの聖の象徴ケイジャージでした。
でしたね、
シャイヤー、
ありがとうございました。